はい、では次いきますか。
はい、
次が、まあダブルメインイベントの、まあ、IWGP ヘビー級選手権、岡田和親 VS 内藤哲也ですね。
はい、まあ、まさにこれ今の新日ですね。
はーい。いやー、内藤さん、
金剣一というか、
うん、
なんていうのかな、内藤対岡田っていうのは正直言って博打だったんでしょうね。
うん、ですよね。やっぱ味方からしても
岡田はいいけど内藤がっていうのはあったと思うんです
よ。ですよね。まあだいぶ、まあ、あのブーイングだったりまだまだだろうっていう声もあったみたいですもんね。
でも内藤よく頑張りましたよ。すごいなと思った。
ですね。もう、はい、もう僕本当内藤大好きで、はい、本当頑張りましたよね。
あの今日はあのちょっと僕家に自宅にいて、
はい、
まあ暇、まあ暇でやったんで見てたんだけど、YouTube で、
はい、
この前の、
はい、
この 1.4 の前の後楽園ホールで内藤、
はいはいはい、
第
4人でやった、はい、
そうそう、岡田中村の30分のタッグマッチ
見ました見ました。はい、
で30分引き分けなんですよね、
これ。うん、
でやっぱり申し訳ないけど 1枚格が落ちるってファンも見てるんですよ。
はい、わかります。はい、
3人に対して内藤が1枚落ちるって本人も分かってると思
うですよね。はい、
でもやっぱり内藤っていうのは見ててやっぱり彼ってのはプロレス好きなんだなっていう感じなんで、
はいはいはい。
で、もう一つファンは、格は落ちるんだけど、
はい、
もう少しで彼らに追いつけるっていうような、夢を見させてもらえるっていうレスラー、等身大のレスラーの一人なんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
それを見てて思って、このその後、まあこれ後で見たんで、あ、これは内藤引っ張られるの分かるわと。
はいはいはい。
うん、ここに来て、で、彼、チャンスなんですよ。ものすごいでかいチャンスだと思うん
ですよ。ですよね。はい。
さっきの、あの、何度も言いますけど、勝ち負けのブックの話で言うと、間違いなくこれ、岡田なんですよ。
ですよね。はい。ここで、まだね、チャンピオンに、
あの、これで内藤って書いたら、
はい。
あの、新日はまだまだだなと。ちゃんと戻ってない。
ですよね。ちょっと。
ちゃんとした物価がいるなと思う。マーケティング、物価って一番大事なのは、
うん、
マーケティング能力だと僕思ってる。
ですよね。はいはい。お客さん呼べなきゃ
ですもんね。ファンが望むことが、のブックに書くだけじゃダメなんですけど。
はいはい、はい、
ファンも裏切らなきゃなんないんですよね。
ですよね。まあ、そこら辺のバランスですよね。
そうそう、バランスが大事で。うん、
はい。
これ、内藤勝つっていうブックを書いちゃうと。
はい。
まあ、あの、ファンを喜ばしたと思うかもしれないけど、あ、これじゃその場しのぎだな
って、はいはいはい、ですね。
サクセスストーリーにしかならないから、
はいはいはい。
一回へこまさないとダメなんだ。
ですよね。
と、岡田っていうもののブランドを上げていかなきゃならないんで、
はいはいはい、
ファンはもちろん内藤を望んでたと思うんですよ。ある意味ね。
はい。
でもファンを裏切らなきゃならない、ブックを書かなきゃならないっていうのは、その新、あの、優秀なブッカーであって、それを乗り切れるだけの、なんていうかな、あの、力がないとダメなんですけど。
はいはいはい。
次は内藤というレスラーが、
はい。
ファンに支持されなきゃなんないんです。
そうですね。
支持されるって、プロレスファンってひねくれ者、まあ俺も含めてひねくれ者が多くて、あの、押されてるレスラーってあんま好きじゃないんですよ。
みたいですね。僕も最近、はい、学びだけど、そうみたいですね、かなり。
会社から押されてるレスラー、要は人工的に作られた人気レスラーってあんまり好きじゃない。
ですよね。あの、まあ、棚橋も一時はだいぶそれ叩かれたみたい
ですね。棚橋さんの典型ですね。
ですよね。
で、昔で言えば、長谷博も武藤敬司もそうですから。
あ、武藤もそんな時代あったんですか。
そうね。スペースローンウルフ時代なん
で。はいはいはいはい。
かわいそうな扱いでしたよ。
へぇー。なるほど。長
谷博士も、あの、デビューしたての頃はそうでしたね。
へぇー。
会社、レスラーがあんまりファンで好きじゃないんだけど、内藤は会社落ちのレスラーじゃなくて、要は叩き上げから来たっていうのが、バックボーンが、まあ、ちょっとしたプライスワンなら分かってるんで、
はいはい。
やっぱ、の支持を彼が集められるだけの力が、あの、バックボーンなり何なりがあって、
はい。
その、裏切りブックをかけるわけで。
あー、なるほど。
単なる弱いレスラーとのあれだったら、はい、も
う
職も誰もファンを支持しない。 そこだけの、きっちりしたブックを書かせられるだけのレスラーになったんだろうな。
ああ、なるほど。ちなみに、あれですか、今、そのブック書いてる人って分かんないもんなんですか？
レスラーじゃないでしょ、これ。
やっぱ違うんですかね。
これレスラーだとこんな書き方しないし、
はい。
これ根本的な話だけど、ブシロード自体がしっかりしたマーケティングと、
はい。
宣伝戦略がしっかりしてるなと思うんですよ。
すごいですよね、そこら辺が。もう本当に時代に乗って、まあ、ネットから何からしっかりしてますね。
物価は多分ちゃんとしたマーケティング能力がある人、まあ、集団なのかもしれない。
はいはい。昔はレスラー書いた時もあったんですよね。
いや、昔はもうレスラーしか書いてない
です。ああ、なるほど。長州とかなんですか、それこそ。ああ、なるほど。
ブックが書きたいがために独立してた。
はい、ああ、そうなんですね。なるほど。
はっきり言うとね。
はいはいはい。
それが勝てないのはなんでだったら、まあ、物価が悪いと、物価に調子が合わんから出てって、俺自分で物価買うからって。
ああ、そうなんですね。
昔はそうです。長州も物価だった、物価だったし、
はいはい。
合議制だった時代、長野も書いてたし、合議制の時代もあったし。
へえ。
具体的な名前は分かんないけども。
はいはいはいはい。いやー。
西田隆が書いてた時
代も
あるし、
ね、はいはいはいはい、なるほど。
悪いと書けないですけどね、これ。
はい、ですよね。
しっかりとそのマーケティング能力とセンスですよね。
ね、センスありますね、本当ですよね。
アメリカの場合は今はトリプル H と、
はい、
の嫁さん、
はいはい、
娘か。
ああ、おっしゃってましたね。
特に娘ですね。物価は娘じゃないかな。
そうなんですね。
基本は親父さんだったよね。
はいはい。
ずっと親父さんが書いてて。
はい。
で、それをずっとその横で娘が一緒について。
はい、
で、息子も書いてたんだけど、息子より娘の方がセンスがあるから。
ああ、なるほど。
娘、で、娘向こうはやっぱ頭のいいレスラーをもらって。
はいはい。
要は、マクマホン商店ですから、そこは。
はいはいはい。まあ、これで、まあ、今回、内藤 G1 から押してきて、まあ、ここで負けちゃいましたけど、どうですか、今後、まあ、またあれですかね、また絡んでくる、ベルトで絡んでくるっていう可能性は。
僕の理想は四天王ぐらいになってぐらい欲しいんですよ。
ですよね、僕、本当に内藤好きなんで、じゃあ、まだまだチャンスはこれからありますかね。
顔がいいわ。
ね、いいですよね。
がいい。
はい。
表情がいい。はい、変えないんですよ、この人、コロコロと。
はいはいはいはい。
岡田は結構ね、表情変えるんです
よ。はいはいはい、わかりますわかります。はい。
内藤ってね、目がグッと力強くて、
はい。
この人目がこう消えないというか、
うん。
変わんないなと思うのがあって、
はい。
岡田とは違う魅力がありましたね。
ありますね。
ただ軽いなと。
ああ、はいはいはい。ね、体がって言ってました。
足んないかなと。
はい、あ、ですね。そこですよね。
そこがやっぱり欲しいところです。
は
あ、今のトップ3は、まあ、内藤、棚橋、岡田、棚橋、
はい、
中村があったとしたら、この3人に並ぶのはそこかな。
ですよね。
もう一つ、でも、まあ、俺がブック書くとしたら、もう一回ぐらい、挑戦させて負けて秋ぐらいに、
はい。
IWGP 一回取らしてもいい、面白いかな
と。ああ、なるほど、なるほど。ですよね。
彼が一缶向けそうな気にするんですよ。
ですよね。もう、ベルト持って、向けていくってもあるし、そうですね。本当もう一缶向ければ、マジで、トップに遜色ない。ですよね。
そうの熱い新日がさらに熱くなると思う。
ですよね。はいはいはいはい。そこまで来てますよね。
で、まあやっぱレイン、まあ、かたやそのレインメーカーはやっぱ、こうや、天才ですよ。
そうですね。今はちょっと語ってこなかったけど、はい。
天才というか、もう、これは無理、新日が無理してでも取った選手の一人だなと。
はいはいはいはい、はい。
無理して持ち上げたじゃないですか。
うん、ですよね。若さで帰ってきていきなりですもんね。
なかなかないんですけど、それだけの、才能がある。
うんうんうん。
で、 あのヒールですよね、基本。
ですよね、はい。
スタンスとしては、ヒールスタンスなので、で、
はい、
長野とか、長野とか、もうちょっと前では長州とか、
はいはいはい、
アメリカではオースティンとか、
はい、
マダッカとか、そういうスタンスでやらせていくんだろうと思うんだろうけど、
ですよね、はい。
そういうのすごく似合うな、この人。
うん、ですね、本当にまあ、うん、花あるし、身体能力あるし、
ね、強い。まず体が強いと思った。
ですよね。
あの、怪我ほとんどしてないっていうん
だけど。見たですよね、ここまで。すごいですよね。
体が強いのと柔らかいんだろうな。
ね、そう柔らかいですよね、確かに。ガチガチじゃなくて。で、バネがあって、はい。
で、男前だしね。
ね、そう、そうなんですよね。
ね、
顔もあるから、言うことなしですね。うん。
まあ、本当に。彼は、このカード一枚で新日を本当にレインメーカーですよ。
はい、ね、ですよね。この人がね、ふらしてますよね。
レインメーカーですよ、この人。うん、今後売っていくとしたら、これを表に出したら、すごいこと、あの、結構面白いと。
はいはいはい、はい。
ね、これ今後彼は名勝負マシンになるかもしれないと。
はいはい。あれ、ストーンさん長く見てますけど、この若さでこのレベルってやっぱなかなかいないですか？
はい、ですね。武藤もここまでは、ちょっと時間かかったと思うし。
ですよね。
まあ、ねえ、いろんな持ち合わせっていうのかなと思って、ね。
はいはいはい。
いろんなレスラーとやらしたら面白いなってこと、いろんなタイプのレスラー。
はいはい、ですね。
彼は外との、まあ、そんなことする必要ないんだろうけど。
はいはいはい。
あの、まあ、日本ではちょっともういないのかなぁ。カメハで、まあ、新日では会うけども、彼以上のレスラーないかもしれない。
はい、おぉ、そうです。まあ、でも確かにね、イブシともまた面白い試合しましたしね、DDT って。誰とでもやっぱり。
誰とでも会う。
会いますね。うんうん、うん。ね、
頭、プロレス頭しっかり持ってるし、
うんうん、
あの、内藤と彼とやらしたっていうのは、
はい、
うん、あ、なんとなくわかるような気がして、
はいはい、
内藤を今後押していくと思うんですよ、真実は、それなりに。
はいはいはい、はい。ここで終わりではなく、はい。
終わりじゃないと僕は思ってるんです、そのためにやっぱ、岡田っていうライバル、
はい、
下からその突き上げるライバル、上じゃないけど追っかけてくるライバルが、うん、岡田という標的を作ることによってそこに上がるの、やっぱ適任ですよ。これ棚橋中村じゃないんですよ。
ああ、なるほど。
手が届かない位置にいそうな気がするじゃないですか、
はい、
岡田って。
ですね。
それぐらいレベルが高いと。
うん。
レスラーだと思うんで。
はい。
まあ、それにぴったり合うんですよ。
ですね。
いや、また、かっこいいし、
ねえ、ほんとびっくりしました。まあ、久々にプロレス見て、誰だろうと思って見てびっくりしましたもんね、岡田選手は、本当に。
今後、まあ、若いな、本当に大きな怪我さえなきゃ、もう、ねえ、ちょっとおかしなことを考えなければ。おかしなことを言う人が出ない
こと。はいはいはい。このまま言ってもらえればもう10年、まあもう10年以上か安泰ですと。
だからいろんなところで挑戦していける。はい、あ。新日がね。
まあ、またこれちょっと余談なんですが、この、例えば凱旋してきてレインメーカーみたいな感じで、こうキャラを作ったじゃないですか。こういうキャラ作りみたいっていうのは個人で考えるもんなんです。それとも誰かがプロデュースするんですか？
まあ、これ、レインメーカーは多分プロデューサーでしょうね。誰かわかんないけど。
ああ、素晴らしいですね。
あたりの、その、後ろ手なのかな、当時は。わかんないけど。
すごいですね。
やっぱり、合うものと、
はい。
うん、
この
岡田。近づいてくるキャラクターも合わせてるじゃないですか。
ねえ、この岡田の売り方っていうのは本当素晴らしいですね。
レインメーカーって金が、やっぱヒールで嫌味な。
はいはい。はいはい。
要は嫌味な男っていう。キャラで言っていくわけですからね。
はいはいはい、はい。
そうすると、その嫌味な男だけども、
はい、
やっぱりファンに支持されないとダメなん
はい。
まあ、蝶のはじめね、
うん、
ああいうキールヒーローが受けられる時代なんで、
そういうのをね、はいはい。ね、本当ですよね。ヒールヒーローの時代ですもんね。まあ、ハンザはしっかり、まあ、ハンザはちょっと違うかもしれないですけど、本当に彼はね、かっこいいですよね。
で、やっぱかっこいいものね、誰でも憧れるけど、その、明るいかっこよさにはあんまり憧れないんですよね。
わかりますわかります。ちょっとね、明るいかっこよさってちょっと嫌われるというか、うん。
だから、棚橋みたい、棚橋もそうだったんだけど、突き抜けるまで時間かかるんですよ。
ね、棚橋もだいぶかかったんですよね。
でやっぱり手っ取り早いし、彼自身のその容姿も、こんなもったいない話、
うん、
時間かけられるのはもったいない話なんで、
はい、
やっぱヒールヒーローで出てった方がいいと。
ですよね。なるほど。
で2年連続 MVP 取ったのも十分納得できますね。
はい、ね、ですよね。2年連続ですよね。
やっぱり彼、本当レインメーカーだと思うし。
うん、まさにね、レインメーカーですよね。
あの新日向けさせてもらえると思いますよ。
ですよね。こんだけそば熱いけど彼が抜けたらもうコロって感じですもんね。変な話、うん、
この、まあ、新日昭和ものすごい熱い、今は熱いと思いますけど、
はい、まあ、全く違う団体になっちゃいますよね。
で岡田っていうその全くね、あのまさしく新時代ですよ。
はいね。
あとバックボーンもない16歳で、投資家も投流もかつて、してて。
はいはいはい。
で、メキシコか、彼もメキシコ行ってたのかな、メキシコ。
あ、行ってたみたいですね。はい、メキシコ行ってたみたいで。
で、帰ってきてっていう。
うん。
ので、全く新しいタイプのレスラー。
はい。
21世紀というか、2010年代の、ね、ヒーローレスラー、ヒーローですから。
はい。
彼は、うん、楽しみというか今後どうしてくれるのかなっていうのがあって、うん、
いや
ーやっぱりこれはもう岡田もよかったけど内藤が好きで好きになるね、このレスラーは、う
ん、ですよ。内藤ほんと好きなんですよね、うん、
あの泣けてきますね、彼見てると
泣けてきます。はい、
泣けてくるって、あの根性とかそういうのじゃなくて泣けてくるんですよ。
はい、わかります。はい、
だからこれなんですよ、プロレス
って。はい、これ、本当ですね。
ケツが決まってようが何しようが投げてくるんですよ、はい、こういう選手が、ね。
だからまあ、逆に言えばケツが決まってるって分かってて泣けるって、どんだけっていう話ですからね。
そんなだからもうそこまでやらなくてもいいじゃんっていうところまで彼らは突き抜けるし、はい、その、やっぱ身体能力もあるし、
うん。
ツームストーン2回も受けたら絶対首なんか痛い、はい、動かないだろうし。
はい。
レインメーカーを受けときゃいいんですよ。
ね、
受けてお金はいいんですよ、普通は。
はい、あんだけね。
だからそこまでやらない、やって自己表現をして、やっぱファンの支持を得て、はい、負けても感動し、声援をもらえる。
はいはい。
負けたブックを受け入れた上で声援もらえるっていうのはプロレスだから。
ですもんね。負けてこんだけね、称えられて好きになれるって、ほんと素晴らしいですよね。
だからプロレス勝ち負けっていうのは、まあ大事な一つのアイテムやけども、
はい、
それ以上の、やっぱり感動するレースだったら、プッシュしてもらいたいし、上に上がってもらいたいし、次の試合期待しますし。
ですよね。いやだから、
そういう意味では、これは良かったですね。で、もうまたね、これ2試合、セミファイナルだったのが、この二人に火をつけたというかね。
はいはいはい、はい。ですよね。
まあ、いいなぁと思うと、マーケティング能力死にちゃうなと
思って。ねえ、これも憎いですよね。IWGP ヘビーを。ねえ。
後ろに持ってった、ほら、岡田腹立ちます
ね。ですよね。正直。
ファン投票だ、ファン投票だからねって言われればもう、グーの根も出ないわけ
です。はい。
でも、内藤岡田でもっていうのあったけど、岡田としてはまだ俺でもダメかっていうのは頭があったと思うんですよ。
ねえ、ですよね。まあ、これに勝つこのね、上の二人、ファン
投票。で、やっぱそれを下に持ってったで、この30分の、30分間あんだけ動けんだからすごいなと思って。
うん。あの30分はすごいですね。
だから、あれは意地ですね。
はい。ですよね。
うん。メインに持ってこられないかった。
ですよね。
あの試合がすごく生きたんだ
と思って。はいはいはい、ね。あれは本当すごいですね。
うん、
はい、じゃあ、メインいきますか。
はい。はい、
ね、メインイベント、IWGP、まあ、インターコンチネンタルの、
はい、
まあ、中村慎介対、まあ、棚橋博士。 まあ、これは、うん、まあ、泣きましたけど、これ、ね、どうですかね、これ。
僕ね、はい、さっきプロレスをちょっと見なくなったって言った時期があったじゃないですか、
はいはい、新日、はいはい、の、はい。
あのね、本当泣いた、泣きましたね。本当見ながら泣いた意味はね、
はい、
よくぞプロレスここまで持ってきてくれたなって。
はいはいはい。
復活させてくれたというか、違う扉を開いてくれたというか、
はいはい、
あの、プロレスの可能性っていうのが、
ええ、
やっぱ疑問に思ってた時期があったわけなんですよ。
はいはい、わかります。
もう、引き締まりの商売で、
はい、
ハラハラドキドキなんてないじゃないと。
はい。
っていうのが、やっぱり自問自答してきた時期があるわけですよ。
はい、わかります。はい。
人にやってて、で、うん、自分らの支持しよくれる団体作っちゃったりなんかして、
はいはいはい、
自分たちでいろんな周りのあれもあるんですけどね、長所、WJ だったりとかね、
うん、
あの、武道が全日行ったりとかね、
はいはいはい、
ゼロワン作ったりとかね、
はい、
要は新日本プロレスっていうものになかったりとか、
はい、
それとかノアだったりとかね、
はいはい、
そういうのでだんだんだんだんこう、なんていうのかな、プロレスっていうものに離れ、感動を覚えなくなったんです。
はいはいはい。
試合内容は確かに、当時よりはレベルは上がってるんだろうけど、僕らが見てた時代よりは。はい、でも感動はしないなと思って、まあ、見たり見なんだりっていう時期がずっと続いてたんだよね。
はい。
で、今回久々にがっつり見たんですよ。
はいはい。
お金払ってまで。
ああ、そうですよね。お金払ってですよね。
お金払ってまでっていうのもなんかあれだけど。
ええ、ですよ。
で、そのメインイベントですよ。
はい。
さっき言ったダブルメインイベントって言って、IWDP その前の、
うん、
後藤、柴田、ね、
はい。
それを受けてこれでしょ？
はい。
彼らすごいプレッシャーだと思う。
ですよね。IWGP のヘビーを抑えてのヘビー、あのメインで。
てか、その、やっぱ彼ら IWGP の試合がすごい良かったんで。
ああ、ですよね。
ヒートしてるわけですよ。
ですよね。
これ以上のものを見せてくれるだろうっていう中でスタートするわけですよ。
ですよね。あれ見せられた後ですからね。ドームで。
で、その前に、後藤と柴田の、
はい。後藤柴田。
ガチガチした試合。
はいはいはい。
で、完結しないわけ、あかんわけですよ、この興行を、
はい。はいはい、ですね、試合で。
彼らが、その、2年半ぶりやったかな。で、はい、12試合目かなんかして、もう何試合もやらされてると思うんだけども、
はいはい、
その中であるとはいえ、こけるわけにいかんわけですよ、
この試合。ですよね、これはこけれないですね。
で、多分ブック書いた人は、
うん、
ちゃんと結末を作らんのは、ありきでスタートしたと。
はい。
でサプライズは必ず、例えばサプライズっていうか、to be continue 的なサプライズもつけてなかったですね、今回
は。はいはい、
ね。例えば、誰かが乱入するとか。
はいはいはい。
で、なんか中途半端な引き分けに終わるとか。
ああ、なかったですね、はい。
完全に綺麗に決着させるっていう、
はい、
あの、結末だけつけて二人に渡したと思
うんです。はいはい。
この試合は。
ええ、
でだから、二人の力量に任せられた試合、まあ他もそうなんだけど、特に任せられた試合ってなると、すごいプレッシャーだった、
はい。ですよね、はい。
で、もし仮にこれでこけたとしたら、
はい。
もうプロレス、新日の未来は全くないわけじゃないけど、もう一回一から作り直さなかった。
そうですよね、ここで、はい。
うん。ってなる、で、しかも彼ら二人エースですから、
はい。
特に、棚橋の場合は、もう誰もが見る新日のエースと。
はい。
で、中村っていうのも、やっぱりそれなりに引っ張られてるウエスタン。やっぱそれで結果を残さないとダメっていうので、スタートした試合なんですけど、やはり、よくぞプロレスここまで持ち上げてくれたなと思ってね。
うん。
それで嬉しくて泣いちゃいましたね。
いやー、すごかったですね。
ハイフライフローを2回にしたのか。
うん。
誰か参加してるんですよね。まあ、口出しも込みで。
そうですね。
うん、で、ボマイエも座っ、相手が倒れてる時にボマイエも持って。
はいはいはい。やりましたね。
まあ、あと、一番すごいなと思ったのは、
はい、
ロープギルダでのドラゴンスクリューですよ。
ああ、そうですね。
ほぼ。
はい、
あ。ま いなと思って。うまい
ですね。
あと、ドラゴン、まあ、ドラゴンスクリューを、その、棚橋がやるってのはわかるんだけど。
はい。
寝てる選手にドラゴンスクリューする。
やりましたね。はい。
でね、昔だってありえないんですよ。
です
ね。だって受け身取れないから。
ですよね。
あれ回って初めて受け身ができるわけで。
はいはいはい。固定された状態で、ね、はい。
膝おっかしな方向曲げられて。
ですよね。動け、よ、あの、力逃がせないですもんね。
だから、そこまでやるかと思うような。
はい。ですよね。中村の膝もえぐかったし。
中村意地でしたね、あれは。
ですね、最後は。はいはい。
だから、この意地、あ、そうな、この試合が一番感じたのは、意地でしたね。
ああ、意地を。
二人の。
はい、はい、
俺らがメインやと。
うん。
っていう意地を感じたんで。
はい。
やっぱり、プロレスの感動するところってそこで、その意地とか、その思いとか、
はい。はいはい。
自分たちの責任感とか、いろんなものが混じったものを見れるから面白いんで。
ですね。
それは、うん、観客に対する、なんていうかな、アピールっていうかね。
はいはいはい。
だと思うんですけどね。
ねえ、ドームを、ド満員ですからね、3万5千人でしたっけ、すごいですよね。まあ、その杉島さんの方の番組でも語ってましたけど、やっぱり、まあ、今更ですけど、棚橋って本当にいいレスラーなんですね。僕もなんとなく惹かれてたんですけど、あれを聞いて、あーと思わされました。
そうっすかね。うん。
うん、まあ、ちょっとベタですけど。
昔じゃありえないレスラーなんですよ。
はいはいはい。
どういうことかっていうと、はい、新日ってどっちかというと、新日進行があって、
はい、
新日所属じゃないと認めないんです。
はいはいはいはい、
新日出身じゃないと、ファンも、これは団体だけで一番持ってるのは、もしかして団体が一番持ってたかもしれない。
はいはい。
新日至上主義というか。
はいはいはい。
新日だけが世界一、日本一と。のは、そういう、猪木はそういう差別化を図ってましたからね。
ああ、そうなんだ。はいはい。
アバンドとは違う。俺はあいつらとは違う。で、それが新日の鍛え方、道場、髪の毛の道場はすごいとか言うんで、新日至上主義で、やっぱり、新日以外の選手からスタートした選手はトップになってない。
はいはいはいはい。
誰も新日。
はい。
ところが、それと同時に、
はい。
なんだっけ、学生プロレスも嫌いだったんです
よ。ね、見たいですね、言ってましたね。
で、それが、棚橋、岡田っていうのは、全然今までの新日とは違う。
はいはいはい。
スタートなんです
よ。ですよね、バックボーンなしの。はい。
で、学生プロレスだっけなのは長州なんですよ。
ああ、なるほど。
ああいう、自分らレスリングで大学時代過ごしたので、遊んでるやつだと一緒にするな
はいはいはい。
彼の中ではね。
はい。
で、そういう、まあ、プロレスラーだったもんですから、が嫌いだったけど、でもそういうの、棚橋っていうのは、隠して入って、
はいはい、みたいですね。
バレるわけなんですけど、
はい。
でも、素晴らしいレスラーには間違いないということで引っ張ってもらって、
はいはい、
プレスになってということで、うん、それを考えると、うちもやっぱり変わったというか、まあ、経営者が変わったんで、新日本プロレスっていう看板だけが一緒で、
はい、
中身がもう大変わりですからね。
はいはいはい。
その人も変わってるんだろうし、
はい、
うん、物価も変わってるわけだから、これは変わるわなっていう感じなんですけど。見事に今の時代にマッチさせたというか、そのもう一つはプロレスっていうのをよく分かっている人は、物価に、まあ誰が物価なのか俺よく分かんないんだけど、
はい、